加納ちゃん彩子です。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
ここからの時間は出張北浜投資塾をお送りいたします。このコーナーは実践的なオプション取引を楽しく学んでいきます。ご質問はマーケットプレスのコーナーブログから受け付けております。このコーナー動画でもご覧いただけます。マーケットプレスの番組ブログからもリンクしておりますので、ぜひ動画でもご覧ください。それでは早速ご紹介しましょう。このコーナーでオプションについて教えてくれるユージさんです。よろしくお願いいたします。
どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。2月から始まりましたので1ヶ月が経ちまして、
はい、
ちょっと難しい話も出てきたりしていて、
はい、そうですね、なるべくね簡単に喋ろうと思ってるのにね、は
い、オプション難しいですからね
なんかこう聞かれてしまえばねそれもペロッと答えちゃうんだけど、うん、でも ねコンバージョンとかリバーサルとかいきなり言われても
先週、ね、
ちょっとレベル付けが難しいですよ ね、
で今日はちょっといろんな話をね、はい、初心者向け話も出てくる、はい予定でおります。まず、はい、現状分析がありまして先週のポジションを振り返ります。ここまでラジオ部分、はい、その後、今週のポジションを立てまして、お勉強コーナーというふうに移っていきたいと思っております。すでに1万人以上にご利用いただいております OSE 先物オプションシュミレーターは先物オプションの売買を体験するサイトです。ニュースなどの情報が配信されるリアリティのあるバーチャルな市場となっていますので、さまざまな戦略を試してみることができます。また、ファンローリングでは年率 20% を長期的に稼ぐ日経225オプション教室が開催されます。講師のウリボーさんは、およそ1年3ヶ月で50億円を250億円にするなど、全米最大の年金基金を運用していた素晴らしく実績のある方だそうです。3月23日土曜日にセミナーが開催されますので、いずれも番組ホームページから詳細をご確認ください。お知らせでした。あさって3月9日に迫ってまいりましたパンローリング主催投資戦略フェアエキスポ2019、
はい、
晴れるそうですので、いらしてくださる方ぜひお忘れなくいらしてくださいませ。
お声掛けください。
ゆうじさんの対談ありますし、はい、和島記者の講演もあります。
はい、ありがとうございます。
は
い、
それでは進めてまいりましょう。このコーナーは日本取引所グループとパンローリングの提供でお送りいたします。それではまずは現状から見ていきたいと思います。日経平均株価は21,431円165円安、今日はちょっと安いんですけれども、うん、S級前ですよね、うん、明日がメジャー S級ということですけれども、うんはいうん、ここまでの動きって和島さんどんな感じですか。
はい、まあ、なんて言いますか、今週の収縮が高値ですよね、うんうん、日経平均12月からの下落幅の半値戻りを達成したというような形になって、そこから今度ね、むしろ外部環境が低迷して軟調にはなってきてるっていう、そんな一週間だったですよね、う
ん
う
ん、でもちょっと引きで見るとそんなに動いてない、
動いてないですよね、はい、
う
ん、
そうですね。
今回さんどう見てました。
結局ね、先週放送の時に、はい、ちょっと下で見てるっていうような感じ で、ね、うん、言ってたけど、一瞬高かったけど、結局戻ってきた。うん、そんな感じですよね。で、場中はなんかどんどん動きがなくなってきてる感じ。
はい、うん、そうなんですよ。なんかこの、
ね、1日の値動きで見ても、今日上下70円幅ぐらいですかね。
そう、70円しか動いてないですね。
うん、70円幅ぐらい。うん、もうなんか、ちょっと指数やってる人たち、いや、はい、先物屋の人たち結構苦しいかなって
。値材は取れない感じですよね、これだとね。
これではちょっとやれない感じですよね、さすがにね、うん、まあ、うん、
今日だけじゃなくて日々なんとなくね、上がって動いても130円とかね、140円とかぐらいのイメージですもんね。
ちょっと場中の値動きはね取りにくい。まあちょっとね、オプションでこういう時はね、うん、やっていくしかないのかな
と、
はい、
ああ、なるほど、むしろそういうことですよね。むしろそういうことですよね。
そうか、
はい、そうですね。ただ、はいはい、ボラティリティ、これこっち今見るのは日経平均の225のこの値動き、現物の値動きですね。で、まあ上がって下がった、ここ一週間ね。
戻ってきちゃった。
うん、で、ボラティリティインデックス。
はい。
日経 VI ですね。一番安いとこ、16ぐらいがあったのかな、はい、?16 ぐらいがあったけど、戻ってきて、ちょっと18ぐらいまでは戻ってきた。ぐらいの感じですかね。
うん。まあ、特に上がってもないけど、うん、 じわっと上がった感じかな、
うん、そうですね。ちょっと先物、日経平均がちょっと下がった分、はい、ちょっと VI も上がった、うん、少し北朝鮮絡みの動きもあったし、ね、はい、少しなんかそこに対する懸念、うん、そういうのもあるかもしれない。基本的には日経 VI って日経平均が下がり気味になってくると日経 VI は上がっていくようなものなんですけど、はい、またちょっとその、ね、地政学上のリスクみたいな、うん、そういった面、まあまあ、それほど激しくみんな意識してるわけじゃないけど、うん、また始まったかなみたいな感じがちょっとありますから、うん、少しこの日経 VI にもそこが出てきてるのかもしれない。
うん、ああ、これちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。
そうですね。うんうん、
で、この S q 前に、じゃあオプションどう動いたかっていうことなんですけれども、
はい。
はい。3月切りのオプション、はい、のポジションを2月の14日から持ってたものがあるの で、
そうです、ね、
それを使ってちょっと見ていきたいなと思っております、
はい、
まずは2月14日は 21,250 円のコールを売ってました、は
い、そうですね。コール 21,250 円を、260円で売ったんですよね、
はい、引け際
ね、
そうです、そうです、はい、
280円でその日引けになってるんですけれども、はい、260円で売った。それどうなってるかっていうと、今日経平均の値動きとしては基本的には少し下がった後上がっていき、また下がってきたぐらいの感じですよね。はい、うん、で、昨日の引けの段階では330円っていう値段をつけてる。21,250 円で、今日が日経平均が 21,400 円ぐらいですかね。
そうですね。
400円ぐらいぐらい。で、今日の値段を見に行きますと、いくらになってるかっていうと、3月切りの 21,250 円ですから、どこだ
21,250 円のコール
は、うんと今200円
、
うん、200円になってますね。
はは
ー、うん、まあ、ずっと持ってれば結構時間的の価値も効いてくるし、本質的価値に近づいてきてる状態ですよね、
うん、S q の最終売買まで持っていたいっていうふうに申し上げたんですよ、うん、この先週、
ね、
見てみたいっていうね、はい、S q 前日のね最終売買っていうのをね、
は
い、
昨日から今日がやっぱり減ってますよね、
うん、そうですね、まあ、日経平均 自体も下がってますけど、うん、昨日の値段がいくらでしたっけ、また分かんなくなっちゃった。
ちょっと高めだったよ。330円です。
330円だったものが200円になってますから、で、日経平均自体も百数十円、
そうだね、
140円ぐらい下がっているところで、
は
い、コール自体も130円ぐらい下がっているということで、もうほぼ、1対1の関係ぐらいの形で動いている状態になります。うん、まあ、これが、いわゆるその本質的価値の、
はい、
本質的価値にも完全にくっつくような形で、
形
はい、なので、まあ、デルタが1に近づいている状態ですね。
お
はい、
そしてもう一つは、はい、ヘッジで途中で加えた 21,250 円のプットの売
り、はい、そうですね、これが1週間ずれて2月21日に組んだ、
はい、
で、コールが少し怖いからプットも売ってみようと、
そうですね、はい、
少し引かされてましたからね。で、それを180円で売ってた、はい、それが昨日段階では17円、
あ、そうなるんだ、
はい、17円になってます。で、まあ、今、21,400 円ぐらいだとしたら、さらにあと150円ぐらい下がらないと、このプットには価値が出てこないっていう状態ですので、まあ今ほとんどゼロに近づいていってるところ、で、今の値段を見ますと、21,250 円は、今21円はついてますね。今日下がった分ですよね。
21円だ。うん、
ま
あ、
もうちょっとでね、引けちゃいますけどね。まあこれぐらい少し期待量、あと百数十円下がると、明日 SQ でこれ価値のある状態になりますから、これ少しだけ期待量が乗ってる状態ですよね。
明日の朝までに、なんかあるかもしれない、はい、っていう期待が。
そうですね。SQ 百数十円ぐらいなら飛ぶことありますからね。最近ね、1000円飛ぶとかそういうのはね、500円飛ぶとかあんまりなくなってきましたけど、百数十円、200円ぐらいなら飛ぶことありますからね。そこに対する期待量が少しはやっぱ残ってるというところもありますよね。うん、
ここまで持ってたとすると、はい、まあ、そこそこな利益にはなってます ね。
うん、そうですよね。
プットの方は。
時間的価値をこう味方につけた方が、やっぱり、だから大きかった感じですかね。
そうですね。
よりはね、
基本的にこう、値動きは、21,000 割れもあったし、22,000 近づくところもあったけど、はい、結局戻ってきて21,500円の前後ぐらいになってきてますから、うん、はい、結局動いてない
ってことですもんね、うん、
この2月始まってからほとんど動いてないんですよね、はい、まあ、値動きとしては上下1000円幅ぐらいあったけど、でもここでやっぱり、うん、時間的価値の減少を味方につける方が、ポジション的には、
うん、
良かったということになります、
ね。最終週の最終日まで持ってたなるほどと思いますね。うん、これはなんか勉強になりますね。実際 ね、体感してみるってことが重要ですね。
そして先週新たに立てたポジションは4月切りでした。はい、
そうですね。4月切りのオプションが、はい、まずちょっとこっち
の21,500円のコールを1枚売ってみた。
はいはい、今週からさあの先週の目標以降下がるというね、一応見立て、
そうです
ね、緩やかに下がるという見立てを、
はい、5つのうちのこう下から2番目のやつ、
緩やかに下がるというので、はい、コールの売りをすることで、まあ、上値は限定で、下がっていかなくても、同じぐらいの値段でとどまっていれば、時間的価値の減少も相まって、はい、少しずつ、プレミアム価格下がっていくんじゃないかということで、コールを売ってみた。はい、で、それが275円で、コール、4月切りコール21,500円を275円で1枚売ってみた。うん、それが、ですね、
金曜月曜と死ぬかと思いましたけど、ね、
そうですね、
ロスカットまで行っちゃったんですかね、
これロスカットは行ってますね、
行ってるんですね、
っていうのは、はい、3月4日の時点で 21,822 円まで日経平均行ってます、
見立て誤ってるってことですよね、
はい、終わり値で見て、でその時のコールの値段は505円高値までつけて、引けが505円。
すいませんでした。
はい。505円高値なので、一応ね、日経平均の値段として21,700円超えたら、はい、もうちょっとさすがに負けを認めて終わりましょうよというので、はい、で、まあこの引けで決済したということになると、275円で1枚売ったものを505円で買い戻しているということになるので、
うん、23万円でですか
230円分、ね、23万円のやられということになりますね。
まあ、
ちなみにですよ、そこをもし耐えたとして、
持ってたとして
、そうすると3月6日、昨日時点では365円になってる。うん、で、うん、今日の時点では4月切りのコー、コール21,500円は、今は300円か、うん、300円になってますので、だいぶ、ね、だいぶね、ここまで引っ張ってりゃって、うん、まだそれでも275円で売ってるっていうので、300円ですから25円ぐらいは損失の状態なんですけれども、まあちょっとここまで引っ張れればまた戻っては来てるんですけど、一応ね、
もうあれ金曜と月曜がまるっきり逆の方向いっちゃいましたからね。
そうですね、
まるで行っちゃいましたんでね、
もう2万2000円かっていうね、はいはい、感じでしたから、そこはやっぱり一度終わっとこうよっていうのはあります。うんうん、ね、まあ結局ね、耐えたもん勝ちかよみたいなのは、ないわけじゃない。
うん、そうです。でもこれ、もしかしたら、もっと言ってたらもっとね、危ないですからね。
そうなんですよ。
やっぱロスカットが非常に重要な。
いわゆるあの、なんだっけ、会話、家まで
売りは。家まで、
売りは、やばいものまでみたいな話もありますけど、実際ね、ほんとそのままね、225とか2万3000円とかまで連れて行かれると、
はい、それこそ、損切りと。いうことにしてみました。
はい、
はい、ヘッジもせずに、
すいませんでした、
はい、そうですね、
はい、さてラジオの放送はそろそろお時間となりました。続きはこの後の限定配信をぜひご覧ください。今週のポジションを立ててみたいと思います。ラジオの前の皆さん、また来週です。このコーナーは日本取引所グループとパンローリングの提供でお送りいたしました。和島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。